ラジオの前の皆さん、お元気ですか？元中学校の先生、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎54歳です。東日本大震災の大津波で何もかも失い、ただいま復興真っ只中。宮城県は女川町の女川 FM から TBC ラジオをはじめ、全国のラジオ局を通じて発信している女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場、今週も私の頼もしい相方はこの人です。
マッチこと阿部マッチコ、来年は人生3度目の厄年です。普段はアガインステーションというお土産品を扱っているところで働いております。購入すると100円が熊本県に寄付されるお箸が今はおすすめです。
おすすめですね、これね、
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
と、いつも私はお土産屋さんのお姉さんをしている話から始めていますが、まあ、考えてみるとトシちゃんは何屋さんなんですかね。今飛び出して何をしているんですか？
このラジオで初めて、佐藤敏郎という名前を聞いた人は、はい、一体何者なのかと、もちろん元教員でもあり、今ラジオのパーソナリティなんですけども、
うんうん、ギターを弾いて歌ったりライブもやっているから歌手。
いや、前に新聞記者に勘違いされて歌手で紹介されたこともあるんですよね。
やっぱ間違ってはないですね
でも、まあ今の自分は自分でも、うん、 これ一つっていう肩書ではない、うんうん、まさに飛び出した感じなんですけども、
はい、
まあ、私は震災で大川小学校で娘も犠牲にもなったし、まあ、教員として父親として、まあ、学校とか企業に、うん、呼んでもらって、
はい、
やっぱり防災っていうか東日本大震災の体験をもとにした、うん、いろんなことを考えたり作ったりすることもやっています、
うんうん、は
い、
なんか各地でこう講演という形とか、
そうですね、
ワークショップっていう形ですよね、
はい、
まあ、そういうのは、まあ、誰でも参加できるんですか？
もちろんこの学校の生徒だけっていうことも多いんですけども、うん、まあ、誰でも参加できるっていう、ワークショップ講演会もやっています。東京周辺の方に、耳寄り情報なんですが、
はい、
10月22日の、日曜日、午後2時から、4時半まで東京大田区の池上線の池上駅の池上会館があるんですよ、
はい、
そこでみんなで防災というワークショップをやります、うん、とにかくみんなで防災のことをやろうと、はい、で防災士の長田香織さんという方が来ます、
はい、
もう主婦という目線でもあり、うん、それから私の東日本大震災の体験もあるので、うん、すぐにでも行動に移せるような、うん、こうお話であるとか、うん、それから調理実習なんかもあります。
調理実習、
この調理実習がもう目から鱗ですよ。こんなもので、はい、こんな簡単にこれができるのかっていうのをね。
災害時っていうのはその器具が揃っているわけじゃないですからね。
限られた、例えばビニール袋でご飯炊いたりとか。
ビニール袋でご飯を炊
く、すごいんですよ、うん、そういうことをやったりしますので、
うんうんうん、
まあ、参加費は大人1000円、学生500円、小学生以下は無料でございます、まあ、これは材料費と考えていただいて、
うんうん、
まあ、詳しいことは NPO キッズナウジャパン、キッズナウジャパンのホームページに載ってますので、
はい、
ぜひそちらをご覧いただいて、
ね、まあ、お近くの皆さん、はい、まあ、生のトシちゃんに会いたいという方は
そう、時々、ね、ラジオを聞いてきましたっていう人も来るんですよでもそういう人と一緒に、うん、その防災のこととか震災のことを考えるっていうのは大事かなと思います、
うん、そうですね、ラジオだと、はい、まあ、地域の皆さんとなんかそういうごくごく一般の方をつないでるのもやっぱりトシちゃんだなってなんか思いますね、
はい復興真っ只中の街、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場、続いては毎月1回お送りする井戸端会議企画、昭和探偵団ね、うちのかみさん毎朝、ね、正座して見てましたけども、ひよっこで描かれたように、明日は今日よりも良くなると信じてみんなが頑張っていたあの頃、昭和ね、この昭和を振り返り、そこから復興へのヒントをもらおうという、まあ、なんか無理やりの目的みたいな感じですけども、
はい、
そういう目的のもと、毎回テーマを決めて昭和を研究するコーナーでございます、昭和38年生まれ、ね、東京オリンピックの前の年でございますよね。私はね、1、2歳の頃の写真を見ると常に五輪マークのセーターを着てました、ね、そんな38年生まれ佐藤敏郎、
はい、映画 E.T. が大ヒットした昭和57年生まれの阿部真知子でございます。よろしくお願いします。
そして今回はゲスト来ています。
トトロ大島と申します、昭和48年生まれ、私の彼は左利きとね、朝岡めぐみちゃんがそんな時代に、生まれ育ちました。よろしくお願いいたします、はい、
バリバリ昭和ですね、大島さんもね。
そうですね、どっちかというと昭和チームですね、
はい、
先生と一緒に、
そして、 元女川災害 FM パーソナリティの西寺こと宮里彩香です。お久しぶりの方はお久しぶり、そして初めましての方は初めましてです。昭和62年、生まれでファイナルファンタジーの一作目、同じです。
トシちゃん、ファイナルファンタジーって分かります？
名前は聞いたことありますけど、はい、まあどっちかっていうとそのマッチと西寺さんは、はい、まあ昭和の終わり頃生まれなので平成世代みたいな感じですよ ね、 すね、世代としては、
うんうん、平成しか記憶にないです、
ね、ないですよね、うん、まあ、災害 FM の元ね、仲間を、ね、お迎えいたしましてお話をしていきたいと思います。はい、今日のテーマですけども、デパート。やっぱね、やっぱ昭和の思い出っていうとさ、うん、デパートに行った思い出があるんだよね。
デパートっていうのはどういうものを指すんですかね。
まあ、百貨店とも言いますけど、その名の通り百貨店って漢字で書くと、もうとにかく
何でも
揃う、何でも揃う、そこに行くと、うん、
で、まあ、石巻あたりだと丸光デパートがあった。仙台だと十字屋でしょ、うん、藤崎でしょ、三越でしょ、うん、
あ、藤崎三越、分かりますね、
分かります、うん、
あいったのデパートって言うんですよ。
なんかちょっと三越とか、
まあ、全国の方はね、うん、三越がやっぱり日本中にあるので、その中ではあれだろうし、他の方はちょっと東北の方じゃないと分かんないかと思うね、う
ん、なんかスペシャルな感じの、
う
ん
う
ん、
そうです。だから、まあ、私たち小さい頃とかはなんかね、こうデパートに行くってなると、石巻にデパートに行くってなると、ちょっといいもの着てもらったくらいにして、
うん、一丁らで
一丁らで行きましたね。間違っても短パンサンダルはダメですね。
そうだから、もうちゃんときっちりした服を親が用意してくれて、うん、なんかそういう服を着ていくか、はい、あるいはそういう服をさらに買ってもらいに行くみたいなこともやっぱあって、
まあ、親も心なしかね、そう、なんか綺麗な服を出してきてような気がしますよね。
私はあのデパートっていうと、はい、あのお母さんが人に贈り物をするときに、三越だったり、うん、藤崎だったり、うん、ちょっとそこからじゃあ買ってあの贈り物するっていうイメージがありますね。ま
あ、あのデパート自体が、まあ、特に老舗といわれる三越なんかもうね、すごい戦前からあるんです。
戦前、
うんうん、あのなんてまだら模様みたいなさ、放送紙じゃない、はい、あの、うん、なんてラジオで言えばいいのか分かんないですけど、はい、でもやっぱり、
まあ、これを見れば藤崎、そうそうそう、三越って分かります。三越
とか伊勢丹とか分かるじゃん、うん、だからやっぱあれでもらうってことにすごく、あ、なんかいいものをいただいたって気分にもなるみたいな、ね、うん、だからその特別感ってありますよね。そう、まあ、
女川の中学校にいた時に、教室に教科書とかさ、三角定規を持っていく数学の先生が、うん、それをね、必ず藤崎デパートの紙袋に入れてた人がいたんですよ毎回藤崎デパート、そのうち壊れるだろうなと思ったら、また新しい藤崎デパートの紙袋に持っていって、なんかそういう今思えばこだわってたのかもしれませんよねそして屋上にはなんか遊園地が
遊園地
があるよ。
まあ遊園地って言ってもなんかみんなこうジェットコースターとかそういうの想像しちゃダメよ。
今すごいそれ想像した。
あの、どっちかっていうともっとこうちっちゃい乗り物とか、あと観覧車とかね、場所によるんだけど、だからなんていうのかな、絶叫マシンはなくて、本当子供が、ちっちゃな子供が遊ぶような感じなんだけど、でも自分もちっちゃい子供だとなんかすごい夢の国みたいな、
うんうんうん、
ね、
そうそう、なんかリスさんにこう乗ってさ、ガンガンガンガン
パンダさんとか、
ね、上がったり下がったりする、
100円ぐらい入れ
て動くやつ、そうそうそう
そう、
それからなんかこうよく小学生中学生の習字とか絵画の作品展とかがこのギャラリーがあって、うんうん、しかもなんかこうあの頃エスカレーターとかさ、うん、エレベーターがなんか、それもワクワク感があったような気がしますね。
ああいうものがそんなに身近にないデパートぐらいしかないから、もうなんかエスカレーターって確かにすごい、
そう
なんか子供はなんか常になんか喜んで乗ってて、
そうです、
でなんかあのたまにいたずら、まあ、こっちで言う小田相撲っ子は、あのもう逆走して怒られてるみたいな
危険危ない、
ランニングマシーンみたいな一生懸命逆らってね、
アトラクションの一つですよね、
うんうん、そうそうそう、なんかね、私の西寺ちゃんもそのエレベーターとかエスカレーターって当たり前に使ってるから、うん、なんかふーんって今感じで聞いちゃった、
うん、昭和の頃っていうのは東京も含めてだけど、うん、そんなにさ高いビルとかっていうのがいっぱいあったわけじゃないわけよ、うん、だからまあエレベーターとかエスカレーターとかに、うんうん、やっぱその何回も何回もだから上行くのに乗り継いで乗り継いでなんていう体験を、あそこ以外だとあんましなかったの、うん、
その通りですね。
今はね、それこそ本当いっぱい何十階建てってビルとかマンションとかだってあるから、
しかもね、うん、エレベーター早いですよ今ね、もう
早いです、
すぐ行っちゃいますよね上にね、
うん、あ、そう、うん、デパートにはエレベーターガールという、
毎度ご来店くださいましてありがとうございます。
あ、噂で聞いたことがある。
君たち知ってる？
上に参りますとか、
うん、何回なんとか婦人服売り場でございますとか、うん、ちゃんと案内してくれるわけ。
でボタンを押してね、
綺麗な制服着た綺麗なお姉さんが、
う
ん、
今いないです
よね。いない。
今ね、そうエレベーターガールがいるところは、うん、多分だからそれこそ三越の日本橋本店とか、うん、もうそういうなんか古き良き伝統を守ってるような大事な店だけかも。でもデパートって言ってるところでももうエレベーターガールはいないところの方が多いんじゃないかな、うん、
職業として成り立たなくなっちゃってるってことですかね、
うん、そうね、今多分だから大きくなったら何になるって、エレベーターガールって書く子供は多分いないと思う
んですよ。エレベーターガール知らないんじゃないですか、
採用があるのか。
なんかそのデパートってその、まあ、非日常というか、うん、日曜日のあれちょっとお小遣いもらった時に連れて行ってもらうみたいな、うん、うん、のがあって、まあ、嬉しくてワクワクしたな。
晴れの日って言い方がありますね。そうですね、
晴れと晴れの日、
カタカナで
晴れと、
晴れの日、
晴れとけって言いますけれども、うんうん、区切りというか節目があるんで、非日常と日常の、うんうんうん、まあ、まだおじさんのね、なんかたわごとになりますけれども、最近こう非日常と、うん、なんかメリハリがついてないところがあって、毎日非日常みたいなのがあってさ、
そうかな、
昔はやっぱりね、大晦日と1月1日の間にはきちっとしたなんか区切りがあったかのような、うんうん、今はなんかねコンサートしながら年越すとかさ、
うそうですね、そのままの勢いでいきますからね、
スキー場で年越すとかってあるじゃないですか、
うん、なんかいつの間にか、あ、過ぎてた、
そうですよね、
まあ、うん、明けましておめでとうかなみたいなね昔は違うよね、
軽っ、
そう、大晦日はなんか儀式みたいな感じでね、
だから翌年来る年紅白はあとあって
7時からまずあのドキドキしてレコード大賞誰なるのかもうテレビの前にかぶりついて見て、はい、ね、そして紅白が始まり、うん、で翌年来る年の除夜の鐘を聞きながら、ね、うん、近所の岩頂参りに行く、うん、という感じのなんかそういう区切りがあったような気がします。デパートから話それましたけども、うん、はい、それからデパートには芸能人が来るんですよ。
こっちの仙台とか宮城の人に説明すると、やっぱりそのエンドーチェーンというか今の E ビーンズね、うんうん、あそこに一応かろうじてこうイベントステージみたいなのが残ってるけど、はい、ああいうとことか
そうですね、
にステージがとにかく屋上とかにあって、はい、歌謡ショーとか、うん、あと子供のヒーローショーだから要するになんとかマン、はい、ウルトラマンショーとか、はい、仮面ライダーショーとかね、
そうですそうです、
遊園地じゃなくてもやってたんですよね、
はいはい、でこう仙台のエンドチェーンっていうところにはサテスターのステージがあって、サテスターって何の意味か今でもわからないんですけど、
サテライトスタジオ、
あ、サテライトスタジオことサテスターって言ってたんだ、うん、
はい、
今初めて分かりました。
そこ TBC ですよ。
そうです、あ、で、あのサテスタ祭りとかサテスタの番組が毎週日曜日にあって、その公開収録みたいなのに俺予備校生の時よく行ってましたよ。予備校ってさ結構暇っていうか、
いや勉強してください
勉強ですよ、大事ですよ
今日なんかこういう芸能人来るぞって、大体来るのがさ、うん、こう今一つ売れてない人であるとか、こう新人デビュー 直前とか直後の子たちが来て、うんうん、ある時ね、これ女川に正清っていう同級生がいてさ、うん、もう名前言っちゃう正清が俺のとこに今度すごい歌手が来るんだよって、今度デビューするんだけどさ、中森明菜って言うんだよねっていうわけだよ、ね、うんうん、何そんなのって、まあ、売れ、どうせ売れない歌手でしょって俺は行かなかったんだよ、後悔しましたね後でね中森明菜がデビューの来たんですよ。もうい
や、ちなみにあのちょっとエッチなミルキーっ子っていう、
そう、そういうキャッチフレーズだったんですよ。
だったんで、
う
ん、
だから当然ね大したことないと思ってたんですよ
ちょっと待ってください、もう一回言ってください、
ちょっとエッチなミルキーっ子ですよ。
そう、俺覚えてますそれ。
なんだろう、ミルキーは何から来てミルキーなんだ、うん、
どこがちょっとエッチなんだってね、ちょっと中森さんに聞いてみたいところですが、
ちびまる子ちゃんとか、うん、ああいうアニメで昭和の時代を描いてたりするじゃないですか、うんうんうんうん、それでそのデパートにその芸能人が来るよみたいな回を見たことがあって、その時に城みちるさんと桃江ちゃんが出てたんですよ。へーと思って
そう、だからそれさ、中森明菜の件もあって、できるだけこうアイドルと言われる人は名前知らなくても行くようにしたんですよ、私たちも。ある時、三越に今度デビューする新井香織子っていう子が来るっていうニュースが耳に入って、はい、そいつもその話持ってきたのも女川の千葉ってやつなんですよ
女川すごい
じゃん、
女川の連中と仲良かったので、でその千葉ちゃんと一緒に三越行ったのね、はい、屋上に、そしたらファン層がさ、なんかこう年齢高いんですよ、俺らの周りにいる、はい、おばちゃんたちが多くて、
香子さん、
ね、はい、うん、そしたらあのどうぞって出てきたのが細川たかしでさ、新井香織子は次の日だったんだね
あ、そういうこと、
通り、ね、でこのおばちゃんたちだなと思ったんですが、 でも細川たかしは細川たかしで、今思えばそれはね、うん、北酒場のキャンペーンに来たんですよ。今度こういう新曲が出るんですよ。
最大のヒット曲になります。
そうですよ、レコード大賞取ったんですよね。
これもね1982年、
あっちは北酒場と同じ。
ちょっと
だから年老先生その年に
予備校だったんです。
ちょっと年老さ感じますね。
石巻の丸光は5階建てだったんですけど、5階にはレストランがあって、
まあ、なんか聞いたことありますよ、はい、
レストランローズですよ、うん、
はい。
まあ、目の前にこうヨットが泊まっているこう港が見えて、それを見ながらナポリタンを、
ね、
スパゲッティを食べて、弟はいつもねナポリタンを注文し、俺はミートソースを頼んでいたんですよ、うん、忘れられないですよなんかそれね、
うんうんうん、
そのナポリタンとかさ、
うんうん、
特にミートソースとかはさ、そこでしか食えないものだったような気がしますよね。家でミートソースとか食ってるの？
大体そもそもパスタっていう言い方が、
はい、
昭和の頃知らなかったですからね、
はい、
スパゲッティっていうものは知ってるけど、
そうです、ね、
パスタって分かんない、
は
い、
ママスパゲッティしか知らなかったですけどね。
それもあのミートソースとナポリタンしかおそらく長い間知らなかった。
そうです、はい。
だからボンゴレとか初めて聞いた時の衝撃ってすごかったですからね、
うん、あとちょっと白いソース
カルボナーラ、
カルボナーラ、
うん、
なるほどね。
ハンバーグだってそうですよ。今はだいたい全国どこに行ってもそのファミリーレストランのチェーン店っていうか、うん、ありますよね。
ありますね、
うん、非常にこう日常的にちょっと打ち合わせに使うがみたいなことであるとか、
ええ、
子供たちが高校生が学校帰りに行ったりとかっていう、
うん、
これまた晴れと毛はなんかごっちゃになってる感じがしますよね、
うんうん、まあ、そう特別感はもうないですもんね、
う
ん、
そうですね、うん、
そうやってあの食事のねやっぱり形がデパートでしか食べられなかったものがもうあちこちでそれこそカジュアルに食べれるようになったっていうのが、はい、やっぱ昭和から平成の違いだと思うんですけれども、
はい、
やっぱそんな中でだけどそのデパートのね良さみたいなのが最近見直されてるんですよ。
へ
ー、
そうですね、
まあ、知ってるかもしれないですけどこの宮城県はい、同じくやっぱり東日本大震災で被災したお隣の岩手県、
はい、
まあ、そこに花巻という町があります、まあ 古くからある町ですけども、
宮沢賢治の、
そう、
はい、
でその花巻に、うん、まあ、あのニュースなんかで、ね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、マルカン百貨店っていうもうずっと老舗の6階建ての、
はい、
まあ、昔からある昭和のデパートって感じで残ってたの、うん、で去年惜しくも、まあ、こういう時代の流れの中で閉店したんだけども、
なったんですよね、はい、
ただそこの6階にあるその大食堂がね、
うん、
やっぱすごくファンが多くて、
うん、
これなくさないでくれって声がすごくたくさんあったんで、
うん、
やっぱこれ文化として残そうってことで地元で新しく NPO が立ち上がって受け皿になって、
うん、
その食堂で働いてた人たちももう一回残ってもらって、
うんうん、
その仕切り直しで今年再開業して今すごくにぎわってるの、
うんうん、
で僕この間行ってきたんですよ、うん、マッチもね、
そうなんですよ、私も5月に行ったんですけど、その時ね臨時休業で休みだったんですよ。
いやすごかったよ。だけど、朝ね11時から開店なんだけど、もう1時間前から列ができて並んでさ、
う
ん、
うわ、
で食べ終わって12時ぐらいになったらもう600席あるわけ、
はい、
600席なんてさ簡単に埋まんないだろうと思うじゃないですか、
うんうん、
埋まっちゃってました。
なんかそのソフトクリームとか話題になってますもんね。
ソフトクリームが安いんだけど、うん、10段もうこんなの食べきれないっていう量があるんですけれどもね、うん、まあ、詳しいことはそのネットなんかで調べていただくと出てきますけど、うん、他のメニューは本当にさ、まあ、確かに一つ一つはどこでも食べれるかな、うん、今となってはと思うものが多いですが、
はい、
ただ安いし 量も、はい、まあ、量がすごいのは東北全体的にそうなんですけど、あの例えばだから本当に敏郎先生が多分子供の頃食べたであろうような、うん、ああいうミートスパゲティとか、
うん、
まあ、ナポリタンとかと、うん、まあ、いわゆるお子様ランチ的なハンバーグ、エビフライ、ご飯サラダみたいな。
お子様ランチね、
はた立ってるやつですね。
そう、
お子様ランチね、
そう、
デパートって言えばお子様ランチです。まさに非日常晴れの食事ですよ。でマッチたちはでも、
ね、
お子様ランチ食べ
多分ね食べてると思います。
食べてます、食べてます、
うん、あの旗が嬉しくて嬉しくてご飯の上にお
まけもついてたりするん
です、ね、そうですね、ちょっとしたおもちゃね。
なんかあの、うん、真っ赤なウインナーみたいなのも
あタコさんウインナーみたいなね、
そうね、う
ん、
ゼリーとかね、
うん、
いろいろついて
る、あれ嬉しいね、
ま
あ、
今もね確かにファミレスとかでお子様ランチやってるとこもあるんだけど、
うん、
やっぱデパートで食べるお子様ランチっていうのはなんていうのかな、当時なかなか家に出てこないようなものも多かったので、はい、それが全てこうゴージャスに盛られているっていうのが、うん、やっぱあれが、うん、夢ファンタジーっていうか非日常ですよね、う
ん、まあ、私もね子供生まれた時は、
はい、
どこのレストランを連れて行くと必ずお子様ランチを食べさせてましたよ。
へ、
うん、本人が違うの食べたいって言っても子供はこれなんだ、
うん、なんかそれなんかちょっと違う気がする。
でも今あの、まあ、私友達とそういったご飯を食べに行った時に小さい子供も連れてくんですけど、うん、お子様ランチ、まあ、量も食べれないし、うん、じゃあお子様ランチねって喜ぶべなと思って出しても大人と同じもの食べたが
る
んですよ。
そうなんだ。最近の子供たちはグルメだしね、うん、グルメ番組とか漫画見てさ、うんうん、まあ、分かってるわけですよ。
そう、なんか、ね、お子様ランチって結構嬉しかったけどな
と、うんうん、私はその価値観を結構押し付けていた自分にあの時気づいて
1歳8ヶ月の息子、うん、
あ今ねまさに、
うん、お子様ランチデビューしたんですけど、
はい、
もうしてみたら全然なんか興味なくてなんかおまけでついたおもちゃをちぎるっていう声に走ってましたけど、もう少ししたらかな、もう少ししたら、
まあ、ちょっと1歳8ヶ月は早すぎたから、
うんうん、まあ、いずれにしてもやっぱ晴れと毛っていうのは結構小さい頃から昔と比べて区切りがないような気がしますよね、うん、なんかね、
うんうん、でも逆になんかその区切りがね、うん、あったから、うん、食べれた時の喜びって大きかったんじゃないかって僕昭和のおっさんとしては結構するんですけど、
うん、特別感、
うん、だからそれこそだからほら初詣に行くとか新年明けましておめでとうございますって言った時の気持ちの良さとか、うん、でだからそれこそ大晦日からさ確かに1月1日って1日しか変わんないんだけど、うん、でもその1日が過ぎてお年玉がもらえる喜びみたいのは、うん、そういうのがはっきりしてる方がなんか大きかったんじゃないかと、
う
ん、
そういうことです
ね。だらーっとしながらもらっても嬉しくない気がするんだけど、
はい、まあ、ありがたみみたいなのがちょっと違うのかな、うん、まあ、大体今明けましておめでとうございますって言わないですよ。明けおめでとうって終わりですよね。
ああそう
です、
しかもメールでね、年賀状も送らないしね、
うん、
開けたとか言います、
うん、いや開けた
開けた
それがいいとか悪いとかっていうよりもあの変わってきてるというか、うん、移り変わりがすごく感じられますよね、
うん
うん、あれですね、はい、デパートにもう一回こう行ってみる、これ機会にちょっとみんな行ってみたらいいんじゃないかな、なんかこう、
そうですね、
うん、
デパートね、
デパートとは、は
い、そう、まあ、なかなかデパートも少なくなっちゃいましたけどね、
そうですね、
なんか発見あるかもしれない、
やっぱりまあ、古き良きってわけじゃないですけど昭和のテイストもあるようなデパートも、
う
ん、さっきのねマルカンのもそうですけども、
そうです
ね、興味深いですよね、ぜひ行ってみたいなと思います、うん、はい、以上昭和探偵団のコーナーでした。大島さん、西樹さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
お長はなう佐藤敏郎の大人のたまり場、この番組は復興真っ只中の町宮城県お長和町のお長和 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはですね、全国の皆様からいただいておりますお便りを紹介します。仙台市ラジオネームアルファさんから、先月のテーマ匂いの話だそうです、
はい、
毎日楽しみに聞いています。
ありがとうございます、
さて先日は女川町に伺いました。サンマ収穫祭に行きました。
お
ものすごい渋滞と人の多さにびっくりしました、2万5000人ですからね、もしかしたらお二人に会えるかななんてちょっと期待していましたが絶対無理ですよね。でも結構ね、はい、ばったり会って、はい、あ、敏郎さんですねって言われた人が、ね、いました。
そうですね。ね、
はい、それでも炭火で焼いた焼きたてのサンマ、それと商店街で買ったナポリタンスパゲッティのホットドッグ、
ナポリタンドッグってやつですね、
うんうん、どれもとても美味しくて楽しい時間を過ごせました、うん、それは良かったのですが、うん、サンマを焼く匂いがものすごかったみたいで、服にその匂いが染みついてしまい、
うん、
翌日別件で一緒に行けなかった奥さんから、あなた車の中がものすごいサンマ臭いんだけどと怒られてしまいました、一応ファブリーズはしたつもりなんですが全く効かなかったみたいで、うん、恐るべし女川のサンマパワーですね、皆さんは大丈夫なんでしょうか、それともみんながその匂いが染みついているから平気なんでしょうかと、
うん、
追伸で、震災後テレビとかでは見ていましたが実際に行くのは初めてでした。噂で聞いた真新しい街とても綺麗ですね。でもテレビで見ていた綺麗で新しい街はまだほんの一部で、そこへ向かう道すがら見える光景はまだまだ工事や造成中の場所があったり、ところどころ震災の爪痕もあって仙台とは違うのだなと感じずにはいられませんでした、という、メールでございます、
はい、
アルファさんありがとうございます。
ありがとうございます。
サンマの匂いってさ、
はい、
なんかやっぱりこう地元にいると、うん、まあ、確かにサンマの匂いはして、うんうん、分かるんだけど、そんなに気にならないのかもしれないけれどね、うん、
あのこれアルファさんは、うん、食べただけで、うん、あとその会場にいただけで、うん、サンマ臭いって言われたわけですよね、うんうん、これ焼いてる人相当染みついてますから ね、
ね、まあ、1週間ぐらいも染みついてそうだよねあれね。
そうなんですよ、もう髪の毛から、うん、もう皮膚からもうなんか細胞がサンマ臭くなるみたいな、
うん、やっぱサンマの油のこう特殊調だと思うんですよね、うんうん、この前もちょっと女川出身の人たちと話した時に、はい、女川はもう小さい時ねもうサンマの匂いがねっていつも油の匂いがっていつも言ってました、うんうん、でも結局ねそれが女川なんだよねっていう、
うん、サンマの匂いをもう女川と、
うんうん、そうなん、多分女川出身の人たちにとっては、うん、それは懐かしい匂いでもあるのかなと思うんですよね。
とこのちょっと追伸の部分でテレビで見ていましたが、うん、そのまあ、テレビで放送されている美しい街のその、うん、ところがほんの一部というところで、うん、でも他のところはまだまだ造成中っていう、うんうんうん、やっぱりあの本当にその通りで、うん、まあ、別にテレビを批判するわけではないんですけども、うん、やっぱそこの部分と、私は毎日そのフェイスブックとか SNS、うん、そのツイッターとかで発信するのは、そこじゃない部分もまだまだこう工事中ですよっていう部分も発信しているので、うん、こんな風に実際来ていただくと、
まさに
今の女川のいろんな面を見れるので、はい、うん、やっぱり足を運んでいただきたいですよね。
そうですね、だからもう一回来た時、次に来た時はまたここが、うん、あ変わってるなとか、これができたなとか、ね、あるいはまだまだだなっていうのをやっぱリアルに感じながらお互いにこう交流していけばいいなと思いますよね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。先月は匂いのがテーマで、はい、まあ、好きな匂いね、いい匂い嫌な匂いもありましたけど、うんうん、なんかその思い出とね、こう被るところがあって、なかなかいいテーマだったような気がしました。
実は女川の街の中でも高校生の2人が聞いてきてくれました、はい、人でにぎわう日曜日の女川の街で聞いた、あなたの好きな匂い嫌いな匂いお聞きください。
どちらからいらっしゃいましたか？
東京から。あ、練馬区。
練馬の方から。あ、本当ですか、お疲れ様です、はい、ちなみに今何をされてるんですか？
日本一周してて。
あ、自転車で。
そうです、そうです。タイヤはちょっとパンクしちゃって。
あ、本当ですか。
それで今ちょっといろいろ直してる。
あ、じゃあ自分でリペアもされる、することができるんですね。すごい素晴らしい。ちょっとお話を聞いていきたいんですけども、好きな匂いってありますか？
あの北海道回った時に、はい、北海道ってなんかラベンダーがゴロゴロ咲いてるんだよね、はい、匂いはいいね。
あ、本当ですか。あ、走っててもう匂いが感じられるんですか？
そうですね。
その走ってて感じた匂いとかも他にやっぱりあったりしますか？
感じた塩の匂いとか。
あ、塩、
まあ、うわね、海とかはやっぱ
ね。あ、ですか。逆に嫌いな匂いはありますか？
嫌いな匂いなんだろうな。
今ちょっと自転車でそのタイヤのパンクを直してますけど、こういうゴムの匂いとかも結構強いじゃないですか。ゴムの匂いとか結構それに対してなんていうんだろう、抵抗っていうかなかったりします？ある。
ゴムの匂いは俺結構好きなんだけどね。
好きですか？
本当ですか？結構男の人ってガソリンの匂いとかさ。
あ、本当ですか？
油の匂いとかさ、はい、オイルとかさ、はい、そういう女の人は多分苦手なんだけど、はい、でも俺結構好きだね。
本当ですか？シャオ！
こんにちは。
こんにちは。
今日はどこから来ましたか？
女川町。
女川町、地元だね。今何してたんですか？
おままごと。
おままごと。懐かしい。おままごとでちょっとお話聞きたいんですけど、ね、好きな匂いとかありますか？
いちごの香り。
いちごの香り、かわいい。なんでいちごの香りが好きなの？
すっごくいい匂いして、うん、すごく大好きなフルーツの味してるからです。
なるほど。じゃあ逆に苦手な匂いとか嫌いな匂いってありますか？
ありません。
はい、わかりました。ありがとうございます。今日はどこから来ましたか？
今日は仙台市内。
仙台市内。ではちょっとお話聞きたいんですけども、今好きな匂いと嫌いな匂いっていうのでインタビューさせてもらっていたんですけども、うん、好きな匂いありますか？
好きな匂い？ワインディング山の匂いは好きだよ、
うん、山の匂い、
うん、緑の匂い。
あ、逆に嫌いな匂いってありますか？
嫌いな匂い？
苦手な匂いとかだったり。
苦手な匂い？ホヤの匂いダメだね。
ホヤダメなんですか？ 結構ホヤってなんか癖も強くて食べるのも苦手だっていう人もいるんですけど、
いっぱい売ってたけどね。
あ、はい、じゃあ思い出に残ってるっていうかに思い出に残るような匂いとか。
でもやっぱここに来ると海の匂いがするよね。 磯の香りっていうか、それもそれでいい、好きだよ。
ありがとうございます。気をつけて帰っていただいてその女川の街とかもぜひ眺めてゆっくり帰ってください、うん、ありがとうございます。
ありがとう、
はい、かなり幅広い方々に聞いてましたね、
はい、
でも女川にいろんなところから人来てます ね、
うん、そうですね、
県外とかね、うん、仙台とか、
ね、あの自転車で旅をしていた方、うん、あのラベンダーの匂い、
はい、
北海道ですね、
はい、
いや、なんか嗅いでみたいですね、
うん、やっぱさっきの女川のサンマの匂いじゃないですけど、その地元、ふるさとの匂いっていうのが、うん、あるんだろうな、
ね、その匂いを嗅いで、うん、その思い出がファッとこう、うん、思い浮かべられるっていうのを、うん、やっぱそれっていうのはもう形がないのに、うん、その匂いだけで分かるって、なんか匂いって重要ですね。
重要ですね、
うん、
それからやっぱ人によってこだわりの匂いっていうのもあるんだろうな、こうやって見るとね。
なんか癖になる匂いとかありません
ありますね。
なんかちょっとへそをなんかちょっとへそちょちょってやってちょっと嗅いじゃってみたいな、
つい嗅いじゃう匂いがありますよね。
なんか子供の頃私それよくやってたみたいですけどね
何回か前にもあの靴の匂いとか、
ね、靴の匂いね、そういう匂いもありますけどもね。
そうだから俺とか、うん、あの教員時代に、あの春休みとか夏休み前に上靴洗ってこいよとかっていいじゃないですか、
はいはい、
ね、
うん、
ちょっと靴の匂い噛んでみろとな、洗ってこなきゃダメなんだぞっていうようなこと言ってましたけどね。
でも匂いで判断するっていうね、
は
い、
だから中にはあまだ大丈夫ですとかっていうやつがいて
じゃあ匂いはちょっとその判断基準にならないということで、
はい、ならないですね、はい、そういうことです、
はいはい、以上先月募集していましたテーマ匂いについてお届けしました。そして10月はこんなテーマで皆さんからのおはがき、メールなどをお待ちしています。これができなくて困ってます。世の中には器用な人、不器用な人、いろんなタイプがいますが、誰にだって本当はやらなくちゃいけない、できなくちゃいけないのになかなかそれができない、苦手、つい後回しにしてしまうなんてものやことがあると思いますダイエットができなくて困っています。これ私のことですかね貯金がたまらなくて困ってます。これも私のことですかね朝早く起きれなくて困ってます、うん、若干これ私のことですね、などなど星の数ほどあると思いますが、
よくあるパターンですねこれ ね、はい、
そこで今月は改めてそんなこれができなくて困っていることをラジオを通じて告白していただき、改めて自分を見つめ直してみませんか。
ほうほうほう。
ということで、あなたのこれができなくて困っていることと、うん、それにまつわるエピソードや自己分析などお待ちしています。
なるほど、これはいっぱいありそうですよね。
トシちゃん何かありますか。
ね、俺も山ほどあるんですけども、
はい、
うん、まあ、できないことはいっぱいあるけども、
うん、
中でも これ本当はしたいんだけどしなくちゃならないんだけどできないっていうのは、うん、もちろんあの整理整頓なんかもそうなんですけど俺は。
あ、わかります、
うん、最近一番思うのはね、いわゆるこうスマホとかの IT 関係ので、いろんなこう LINE にしてもいろいろこう仕組みがあるじゃないですか。
ありますね。
しかもこうアカウントとかデフォルトとかさ、でなんか横文字じゃないですか、
うん、はい、 まあ、パスワードは分かり
ますかね。パスワードは分かりますけど、うんうん、それをこうなかなかやりたいんだけどやれないっていうか自分で言い訳にしてね、こんなのに頼ってはいけないんだみたいな。
あ、なるほど
どうしてもっとできるようになりたいなと思いますよね。
何でも聞いてください
そうですよね。
スマホに関しては多分大丈夫だと思います、は
い、かなりねスマホを俺使いこなせてないと思うんですよね。うん、
なんか LINE もやってたんですよね、はい、だけどあんまり活用してないって聞い
た
んですけど、
ほとんどねショートメール的にしか使ってなくて
まあ、でもね、あの世の中にはそういう人いっぱいいると思いますからね、
はい、いつかねこう若い方々に、ね、はい、教えてもらいたいと思いますけどね、うん、はい、うん、ちょくちょく報告したいですね、これができるようになりましたみたいな。
楽しみにしてます。
はい、よろしくお願いします、
はい、そんなメッセージお待ちしております。宛先を紹介します、
はい、
おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先はnow@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。それではここで音楽をお聴きください。
はい、リクエストが来ています。奈良県の中村さんから、懐かしい曲です。
帰り道急ぐ
小長和ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668 TBC ラジオ小長和ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張っていい。